マタイによる福音書第4章の23節から25節。イエスはガラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、チューブの者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。神学校を卒業してすぐの頃ですけども、教会の宣教にですね、悩んでいた時がありまして、その頃神学校の校長であったですね、江藤直澄先生がですね、そんな固くならずにですね、信者を獲得するとかではなくして、まずキリストのファンを作ったらどうなのっていうふうに言われたのが非常に思い起こします。そのキリストに生かされているあなたのファンを作りなさいということも言われたんだと思います。ぶっちゃけて言えばですね、追っかけを作れっていうことでしょうですね。どこに行ってもですね、キリストのファンですね、キリストを追っかけていくような人ですね、それを、ね、作るっていう努力をしたらどうというですね、そういうふうにですね、思っています。そう思うとですね、キリストのファンっていうのはですね、やっぱりキリストの周りにいる人たちです。信者になる人たちはその中から多分出てくると思うんですけど、より多くの人たちにイエス様のファンになっていただくと、その教えとかですね、そのファンにするためには教会っていうのはいろいろな思考を考えながらですね、ファンをですね、作っていかなきゃいけないというふうに思います。そういう意味ではですね、自分のファンっていうのは誰かいるかなと思っているとですね、おられるんですよ。3人ぐらいおばちゃんたちが、どの公園に行ってもおられるですね、おばちゃんたちが3人おられましてですね、はい、その若い女性ならいいんですけどね、はい、でもううるさいんですよ。次の本はいつ出るかとかですね、次の絵本はいつ書くんだとかですね、はい、もう予約してあるからとかと言われて、そんなプレッシャーをかけられてもですね、でもそろそろですね、なんかもういくつなんか本書かんといかんかなと思いながらですね、でもそうやってそういう人を支えてくれる人がいるからですね、多分ですね、その人がまた次に行こうという気になるんだろうなと思います。そういう意味ではキリストのファンをたくさん作っていく、そういうことを視点に置けば教会も少し変わってくるかなと思います。イエス様の宣教活動の様子がですね、今日は記されています。最初はおびただしい病人をですね、癒すことがイエス様の宣教でした。この評判を聞きつけて大勢の人たちがイエス様のもとにですね、やってきます。で、そのイエス様はですね、その宣教の働きは病人を癒すだけではなかったんですね。病人を癒すことによって多くの人たちがですね、評判を聞きつけて集まってきて、そしてその人たちに対して教えた、福音を述べ伝えた、そしてまた同じように病気を癒された、そうやってイエス様のファンがですね、どんどんどんどん広がっていった、そういうふうに聖書は書いています。集まってきた群衆の地域性はかなりオーバーな表現があります。ガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルガンというのはイスラエル全部って意味ですから、でもそれぐらいですね、人が評判を聞きつけてイエス様のところに集まってきた、どんどん増えていく様子っていうのが今日はですね、語られてるんだろうなと思います。来週LCR ロサンゼルスの教会にですね、13人の方々と共に行きます。そこで27周年のですね、記念の礼拝がありまして、でその礼拝の説教をですね、昨日一生懸命作ってたんですね。とにかく早く送れとですね、英語に翻訳して配らんといかんからってですね、だいたい切羽詰まってですかしかやらないんですからですね、でも真面目にですね、書いてました。でその時にですね、今の大江教会で起こっていることが何なのかっていうことを教えてくれっていう、そういう一つのテーマもあったんですね。でなぜ集会室をですね、カフェにしたのかというですね、そういうことでしょう。その話をですね、昨日も一生懸命ですね、書いていたんですね。である人にですね、だって教会は人はいっぱいならないのに、スタバに行くといつも人が満員だからって、これだけ言えば分かるんじゃないかなっていうふうに昨日ですね、言ったらですね、いやもうちょっと説明した方がいいんじゃないですね。じゃあもうちょっと説明するというのはどういうふうになるかっていうと、 まあ、集会室とカフェの違いっていうのは内向きか外向きかという、まあ、そういうこと、まあ、教会を開くっていうことはそんな難しいことではなくして、中の人がちょっと意識を変えてですね、まあ、この教会のファンをですねたくさん作るっていうことで、こう軸足を動かしたときにですね、教会は変わってくるのだ、まあ、そういう話をですね昨日作ってですね、まあ書いたんですね。なのでこの前カフェデモンクで言われたことはですね、まあ、ここが変わってですね、もっとカフェ化しているので非常に驚いておられましたけど、あそこの扉を閉じたっていうのが一番印象的だったみたいですね。つまり聖なる空間と公にオープンにされた癒しの空間っていうのが分けられたっていうことが非常にお坊さんたちにとってみれば新鮮だったみたいですね。はい、教会っていうのは、まあ、一緒だろうと思ってたんですね。でもそうではなくして、こっちの空間と横の空間とか2つあって初めてこの教会の本来の意味が達成できたというようなことをお坊さんが言っておられて、そうだな、向こうで気軽に話してた人たちが深い話になっていくとあっちじゃいけないんですよね。やっぱりここに来て神様の前でですね、お坊さんや牧師さんたちと真剣に話すスペース、あの扉があったらですね、それができなかったというですね、まあ、向こうの声も聞こえるし、まあ、そういうことなんでしょう。まあ、そういう意味ではですね、教会の空間っていうのが2つあるということにですね、気がついたということは非常に良かったかなと思います。まあ、教会の宣教もですね、まあ、また信仰生活もですね、すべては神様からいただくサービスなんですよね。神様が私たちにサービスしてくださること、まあ、イエス様のファンをですね、たくさんですね、持つかどうかっていうことだと思います。その人たちに神様がですね、招くっていうのは、神様がですね、サービスしてくださるという、まあ、そのことに私たちはですね、もう一回気づかなければいけないなと思います。まあ、あなたから神様の御言葉を聞きたい、そう言われるようなですね、信徒になれたらいいなというふうにも思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかこれからもイエス・キリストのファンをたくさん作り、この親教会の中に招き入れ、そして共に楽しい時を過ごすことができるように、人生の中において神様と共に生きることの喜びをどうか感じることができる教会とならしめてください。今日も親教会、ウト教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。悩み苦しむ者にはイエス様が共に寄り添い、また死に直面している者にはイエス様が手を差し伸べて癒しの御手を与えてください。私たちは今度の日曜日、宗教改革の合同礼拝を迎えようとしております。どうかこの合同礼拝が主に喜ばれる礼拝となりますように、その準備のために領する一人一人をどうか聖霊によって守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。Amen.